聖書を開きください。本日与えられている聖書の箇所は旧約聖書箴言15章17節、旧約聖書の箴言15章17節、旧約聖書の1112ページになります。箴言15章17節、司会者が拝読いたします。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎しみ合うのに勝る。もう一箇所、箴言17章1節、旧約聖書1114ページ、箴言17章1節、乾いたパンが一切れあって平穏なのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。本日は二つの家庭と題しまして、教科牧師よりメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今日は子どもの祝福式、小学校1年生以下の子どもたちのことを特に覚えて祈る時でもありますけれども、このような子どもの祝福式が与えられていることを感謝しています。教会に子どもが与えられていること、それは大きな喜びでもあり、そしてこの子どもたちのために祈ることができるということもまた幸いでもあります。そのような子どもたちのために祈るわけですけれども、それだけではなく、子どもたちを育てる家庭のことも考えさせられますし、どのような家庭であるのかということ、子どもをですね、温かい親に抱かせるのか、それとも冷たい人形に抱かせるのかということもあるわけですが、そのような改めて私たちの家庭ということも考えさせられます。今日読んでいただきました聖書には、対照的な2つの家庭が描かれております。箴言は知恵の書とも言われますが、私たちの本当に日々の知恵を与えてくれるものでありますけれども、そこに2つの家庭が描かれております。そしてそれは、じゃあ私たちがどのような家庭を目指すのかということにも関わってくるかと思います。まず1つは、豊かであるけれども争いのある家庭ということがあります。この箴言の15章17節においてもありましたが、野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝るともあります。あるいは17章の方でも、一切れであってもですね、この一切れの乾いた一切れのパンであったとしても、平穏である、平和であるということは、ご馳走と争いに満ちた家庭に勝るとも言われています。まず豊かであるけれどもと言われるわけですが、この描かれた家庭は豊かであるようです。その豊かさの証しとして、肥えた牛の肉をですね、いっぱい食べられる、ご馳走があるということでした。この豊かな家庭は肥えた牛を食べるわけですけれども、確かに同じ肉であってもいろいろあるのかもしれません。テレビの番組などでも、レポーターをした芸人がですね、こんなに柔らかい肉を食べたのは初めてだ、せいぜいいつも硬い肉しか食べたことがない、そんなことを言っていました。確かになんとか牛とかですね、そういったものが紹介されて、本当に値段の高いお肉などもあります。テレビ番組などでも紹介される料理には時にはそれこそ目が飛び出るような高いものもあります。ここで言われている、描かれている家庭は、そのような肥えた高級なお肉を食べたりしている。もちろんその他にも多くのご馳走が満ちているかと思います。食べることの好きな人にはたまらないような食卓でもあったわけですね。あるいは憧れるような食卓でした。もちろんそれは食事だけではなく、その豊かさは生活のいろんなところにも当然現れてもいたと思います。ですが、そのことでこの家庭が幸せであるかとなると、あるいは家族が幸せを感じているかとなると、そうでもないわけですね。 ここで言われていますのは、そこには憎しみがあり、あるいは争いがあると言います。家族は最も近くて、あるいは仲良くし、愛し合うものでもあるわけです。聖書はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと命じています。有名な言葉です。でもこの有名な聖書の言葉ともすると、隣人を愛しなさいという言葉にのみ注目されて、自分自身を愛するという、そのところを見落としてしまうこともあります。自分を愛し大切にしてこそ、隣人をも愛することができるようになるわけです。自分を愛せない、あるいは大切にしないで、隣人を自分自身を愛するように愛しなさいと言われても、なかなか難しいことでもあるわけです。そして隣人ということで言えることは、一番の隣人は近所のあの人この人ではなく、自分の隣にいる、それこそ家族でもあるわけです。ですから聖書はこのようにも言いますが、もし親族ことに自分の家族を顧みない者がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも信仰を持っていない人よりも悪いとまで厳しく言われています。ところがその愛し合うべき家族が互い憎しみ合い、あるいは争いが絶えない、確かに多くの財産があり、そして多くの豊かな料理があるかもしれない、でもその財産のことで特に争いや、あるいは憎しみがその家族の中に満ちるということもあります。財産の奪い合いということになるのかもしれません。持っていれば持っていたで、いろいろと争いが起こり、憎しみも起こるわけですが、人間の罪深さということでもあります。あるいはまたその財産が失われないか、誰かに奪われはしないかということで不安になることもあります。ある時亡くなった方の布団をあげると、その布団の下に本当に万円札がいっぱいですね、敷かれていたという話もありました。確かに誰かに取られることを恐れて身近なところに隠しておいたというわけですが、周りの者がそれが家族であっても泥棒のように思えることもあるのかもしれません。人の純粋な親切も下心があるのではないかと猜疑心が生まれたりすることもあります。もちろん財産だけではなく、その他にも家庭内には多くの憎しみ、あるいは争いが満ちることがあります。親子の間、あるいは夫婦の間、兄弟の間でもいろいろあります。でもこの誤解してはならないのは、聖書は何も財産が多いことや、あるいはその財が富が悪だとは決して言ってはいないわけです。豊かさが悪などとも言ってはいません。ですから豊かさイコール悪ではありませんし、豊かさを否定しているわけでもないわけです。聖書は時には祝福の印として、神がその人を豊かにされるということがあります。例えばヨブも主に祝されて豊かな中に置かれました。あの王であったソロモンもまたそうでした。ただ人は豊かさの中にあると神を忘れて、自分の手柄、自分の手の技でこの富を得たと思って高ぶってしまうことが問題だというわけです。豊かな富に信頼を置くことがまた問題でした。神が民に言われた言葉は、あなたが満ち足りて立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないようにと戒めています。豊かになる中で神を忘れ、自分を誇り高ぶってしまう、そんなことのないように、そして争いや憎しみが絶えない家庭とならないようにというわけです。この富や豊かさということについて箴言はこのような言葉も語っています。同じ旧約聖書の箴言の30章の7節から9節の言葉です。箴言の30章の7節から9節にこのような言葉があります。 そのところで箴言30章の1133ページですね、30章7節からお見せします。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。そしてもう一つは、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないようにとあります。このところで祈られている一つのことは、虚しいことは偽りを私から遠ざけてほしい。そしてもう一つは、貧しさも富も私に与えず、私に定められた分の食物で養ってくださいとあります。貧しさと富、その中間がいいということではなくて、それぞれの一人一人に定められた分の食物で養ってほしい。なぜそんな祈りをするのか。それは自分が満腹して満ち足りて豊かになって、神様なんていらない、神様とは誰だ、そんなことを言わないようにと言います。今度は反対に、自分が貧しくなりすぎて盗みをしてですね、信じる神様の名前を汚すことのないように、それでも信仰者かと言われてですね、名前を汚すことのないように、そんな祈りがあります。箴言は肥えた牛を食べるようなご馳走で満ちた家庭でありながらも、もしそこに憎しみや、あるいは争いの絶えない家庭であるならば、本当にそれは幸いではないということで警告を与えています。箴言の15章に戻りますと、もう一つは、豊かではないけれども平穏な、以前の訳では平和と訳されていますが、豊かではないけれども平穏で平和な家庭が出てまいります。この家庭は決して豊かではないわけでありません。ここでは野菜しか食べられないわけです。野菜しか食べないな、野菜を食べてとありますけれども、これは別にベジタリアンだとか野菜が好きだとかいうことではなく、野菜しか食べられない、肉を食べられないということでした。そして乾いた一切れのパンしかない食事、先の肥えた肉や、あるいはご馳走に満ちた食事とは大違いであり、ある意味貧しい家庭でもあるわけです。まあ、そのような貧しい家庭、まあ、確かに戦後の時代においては本当にみんながこう貧しかったかと思いますけれども、この聖書のここで言われているのは、豊かな人々もいる中にあって、本当にどちらかというと本当に貧しい家庭でもあるわけです。もちろんだからといって貧しいことが素晴らしいこと、あるいは良いこととは聖書は必ずしも言わないわけです。先に触れましたが、豊かさが悪でありませんし、貧しさが善ということでもないわけです。豊かさの中で富に信頼を置いて神をないがしろにするなら、それが問題であるというわけです。と同時に、聖書はこの罪や、あるいは怠惰、そのことのゆえに招く貧しさについても警告をしています。あの箴言の6章にありますが、蟻のところに行って蟻の姿を見ようとありますけれども、本当に自分の罪のゆえに貧しさを招いても、それが素晴らしいことでもないわけです。真面目に日々を送りつつも貧しさの中に置かれることもあります。日々の糧を与えてくださいと切に祈らされることもあると思います。ですが、聖書はその豊かさイコールではなく、あるいは幸いではなくですね、貧しさが不幸であるとも限らないというわけです。たとえ貧しくても、たとえ立派な肉を食べられなくても、家族が互いに愛し合い、あるいは信頼し合い、家庭が平穏であり平和であることは幸いだというわけです。家族の人々の心に平和があり平安があるということは、それが幸いだと言います。たとえご馳走に満ちた食事であっても、互いに憎み合ったり争いに満ちた、そのような家庭に勝るというわけです。アメリカでの話だそうですが、ある時一人の男性が高級車をですね、道に乗りつけて何枚もの 100ドル紙幣をですね、道路にばらまいたというわけです。警官がですね、駆けつけてその男性を止めて何とかやめさせようとするわけですが、なぜこんなバカな真似をするのか、やめなさいというわけです。ところがその男性の言ったことは、私が欲しいのはこの金ではない、心の本当の平安なんだと叫んだということでした。まあ、私たちにとってお金は大切であり、あるいは大切にしなければならないものであります。ですがお金は魅力的であり、確かにお金があれば欲しいものも買えるとなります、手に入ります。でもやはりお金では買えないものもあると感じてもいるかと思います。心の平安をやはり求めてもいます。その心の空洞は神様によってしか満たされないわけです。ですからたとえ貧しくても、あるいは特別なご馳走が食べられなくても、家族が互いに愛し合い、あるいは信頼し合い、助け合うものであれば、それは幸いだというわけです。子供たちにとってもそれは本当に幸いであるわけです。以前合同婦人会で堀一先生が言われたことがありました。それは乳幼児期のこの親に対するですね、子どもの基本的信頼が将来を大きく左右するというわけでした。子どもが小さい頃に親に対して基本的な信頼が持てるかどうかが大きいというわけですね。まあ、私なども学生時代に教育学の先生から言われ続けたことは、乳幼児期のですね、親への基本的信頼の大切さということで、強く言われたことがありました。それが子どもの将来にも影響するということでした。でも子どもにとってももちろんいつもいつもいいことばかりではありませんし、親としてもいつもいつもいい顔ばかりはしてはいられないわけです。子どもにとって嫌なこと、あるいは親が叱ることもあります。満たされない、そのような ある面不信とか、あるいは不愉快なことも子どもの心にも起こり得ます。ですがその中でも不信、あるいはそういったものと、それから基本的信頼との兼ね合いだというわけですね。不信やあるいは不愉快なことがあったとしても、信頼がそれに勝っている場合には本当にそれが大切だというわけです。他の家庭に比べて野菜しか食べられない、乾いたあまりおいしくないパンしかないかもしれない。決してそれは嬉しいことではないだろうし、楽しいことではないかもしれない。でも愛されていることが確信できるならば、あるいは信頼があるならば、その過程において平和が持てるというわけで、その方がはるかに勝ると聖書は言います。子どもの祝福式にあたり、子どもの育つ過程ということを考えますけれども、子どもたちにとっても見かけあるいは言葉と違って、本当のところはご馳走に満ちた、でも憎しみや争いに満ちた家庭よりは、たとえそれに比べて貧しかったとしても、あるいは愛と、そして平和、平安、平穏のある家庭がより大切だと聖書は語っています。私たちがそれぞれ家庭を築いているわけですが、どんな家庭を築いているだろうか、そんなこともですね、子どもたちにとって本当に幸いな家庭を築ければと願うところでもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日をありがとうございます。あなたが今日もこうして私たち一人一人をあなたのもとへと導いてくださってありがとうございます。私たちそれぞれの育った家庭はどうであったのか、あるいは私たちが今築いている家庭はどうなのか、改めてあなたの前に心を探られますけれども、神様は本当にあなたにある平安に満ちた、また平和に満ちた家庭を築くことができますよう、私たちを整え、また私たちの信仰を導いてくださいますようにお願いをいたします。教会に与えられた子どもたちが本当にその中にあって、健やかに育つことができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。